皆さんこんにちは。よくいらっしゃいました。今日初めて教会というところに、足を踏み入れた方もいらっしゃるかもしれません。皆さんを心から歓迎をいたします。私はこの教会の主任牧師をしております佐尾城と言います。プログラムにあるんですが、どうやって読んだらいいかわからないと思いますから、もう一度言います佐尾城と言います。別にその名前にたくさん意味があるわけではありません。ただ正確に読んでいただけるとありがたいと思いましたので、二度繰り返しました。今、松木さんと、そして大塚さんと、それぞれどんなふうにして主イエス・キリストというお方に出会ったか、そしてその愛に触れたかというお話をしてくださいました。ここに今バンドで組んだ人たちも、一人一人聞いてみるとみんなストーリーがあります。でも今日は全部のお話をするわけにはいきませんから、聖書の中で、そのイエス・キリストの愛に触れた一人の人物を紹介したいと思っています。話がちょっと変わりますけれども、昨日、そしてその前の週、そして来週と NHK で、特集番組で白洲二郎さんという人を特集してましたね。見た人何人ぐらいいらっしゃいますか？少しは、半分ぐらいいらっしゃるね。多いですね。戦争後の日本、総理大臣を長く務めた吉田茂さんの、アドバイザーとして大変活躍した人です。骨のある人ですけれども、第一週目の時に大変面白いところがありました。それは彼のお母さんが、クリスチャンらしいんですね。そうは言ってませんけど、多分そうだろうと思います。神戸の教会に出ておりまして、賛美歌を歌っていました。懐かしい賛美歌ですけども、私とは少しバージョンが違いましてね、関西弁でした。イエスさん、イエスハンですね。イエスハンわてをすいてはる、そんな感じでございましてね。そしてイエスさん強い境に、イエスさん浮世は豊かて怖いことあらへん、わてのエスさん、わてのエスさん、わてのエスさん、わてについたはるって言うんですが、私関西育ちじゃないんでだいぶ違うかもしれませんけど、そんな感じで歌っていました。そしてその元になった Jesus Loves Me という歌があります。教会学校ではよく歌われる Jesus Loves Me This I Know For The Bible Tells Me So Little ones to Him belong They are weak but He is strong Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves meYes, Jesus loves me, the Bible tells me so という歌が、この彼の生涯の節々に出てくるんですね、英語で。これは何かを言ってるのかなと思いながら、大変興味深く見ておりました。で、この歌のように、主イエスが私たちを愛していてくださる。Jesus loves meJesus loves you というお話を、一人の病気の中から癒された人のお話でしたいと思っています。皆さんのプログラムの3ページ目のところでしょうかね。その3ページ目のところにその物語が載っています。私がお読みします。マルコの福音書1章40節から45節と書いてあります。お読みします。さて、ザラート、ザラートって言ってもさっぱりわからないと思いますから、下に説明が書いてあります。聖書が書かれた当時の重い皮膚病の名前、ザラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私を清くしていただけます。イエスは深く哀れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにそのザラートが消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時彼にこう言われた。 気をつけて、誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って、自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのためイエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。で、イエス・キリストという人はイスラエルの出身ですけれども、そのイスラエルの中でも北の方にありますガリラヤと呼ばれる地方でずっと伝道活動を最初していました。その最初の頃の話が今読んだところです。で、サラートっていうその変な名前をまず皆さんに知っていただきたいと思うんです。なんで変な名前のまんま翻訳しないかというと、現在の何の病気に当たるかということが病名が医学的な見地から結びつけるのが難しい。大体こんな病気かしらんというところまではわかるんですけれども、特定はできない。で、特定して書いてしまうといろんな誤解を生ずるので、あの病気にしようかこの病気にしようかとうとう迷って、それじゃ何も訳さないことにしようということで翻訳しないで、ヘブル語のザラートという言葉のまんま、ここに聖書には載っているわけであります。具体的にはどんな症状かというと、人間の皮膚とか、皮膚だけじゃなくて、洋服だとか、それから壁とか、そういうものに広がっていくシミ、あるいは、そんな、汚れというんでしょうかね、ただれというか、そういうようなものを総称して、聖書ではザラートと呼んでいたんですけれども、これが、聖書の書かれた時代では大変な、誤解といいましょうか、隔離あるいは差別というものを呼んでいたのであります。で、この病気が人にうつるものというふうに考えられていましたから、この病気が分かると人々から遠いところに追いやられまして、つまり家の中からも出されるし、それから村からも出されまして、村外れの寂しいところに住まなくちゃいけない。どうやって食べていくかというと、人々から施し物を村外れにポンと置いていただくというふうなことで生計を立てているというか、やっと食べ物にありつくと、こういう感じです。で、道を歩くときでも人々に嫌われると困りますから、触るといけませんから、大きな声で汚れたもの、汚れたものと自分のことを大きな声でシャウといたしましてね、そして人々が自分に近づかないように注意をしながら道を歩いていくと、こういう悲しい生き方をしなければなりませんでした。私は悲しい生き方ではないんですけれども、少し似たような経験をいたしました。私の二人の娘がケニアで宣教師の寄宿学校におりまして、女子寮というところに住んでおりましてね。で、親は訪ねることができるんですけれども、男性つまり父親が訪ねてもいいんですけれども、女の子がわーっといますから、あんまりこう恥ずかしい格好で出てこられてもお互いに問題になりますので、男性が入るときは大きな声で Men in the dome! Men in the dome! って男がいるぞってね、みんなに響き渡るように言わなきゃいけない規則がございました。で、私が娘たちを訪ねていくときに、Men in the dome! って言うと、みんな女の子たちがバタバタと戸を閉める。そこをこう行ってね、そして私の娘の部屋にたどり着くと、こういうことでありましたので、この汚れたもの、ちょっと深刻さは全然違うんですけども、少しは体験をしたことがあります。でもこの人の場合はね、そのメインインザドームじゃなくて、本当に汚れたものって自分のことを言わなくちゃいけないんですから、悲しいと思うんですよね。ですから施し物をくれるんでも手から手を渡すわけにいきませんから、村人がね、そーっと親切な人が食べ物を何かある場所に置いて、そして雨が降らないように何かこう傘かなんかかけて、それを遠くからじっと見てて、そして村人がいなくなったなと思う気配を感じて、そーっと行ってその食べ物をもらう。そんなことでやっ と食いつないでいるという感じです。まあ、今はですね、医学が進み、そして知識も進みましたから、特定の病気とか、障害の方に対する偏見、差別ということはかなりなくなってきました。でも完全になくなってはいないじゃないかなと思います。例えば、まあ、名前を挙げて恐縮ですけれども、インドではカスト制度というのがあります。もう祭司階級の人、それから武士階級の人、それから職人階級の人、みんな階級制度が決まっています。ですから、そのお互い同士は結婚をしない、話もしない、そういうカースト制度が残って、そしてそのカーストにも入れない、アウトカースト、あるいはアンタッチャブル、不可食先民なんていう言葉で言いますけれども、そういう人たちが1億人余りもいると言われています。ですから、その普通のカーストの中にいる人たちは触ることができない。ですから、お医者さんが見ようと思っても自分では見ないで、その同じカーストの人たちに見させて、お医者さんはどうなってるってこう聞いてですね、そして間接診断をするっていうんです。まあ、それほど、まあ、差別というものが行われています。じゃあ日本は全くなくなったかと言いますと、ある病気に対して、あるいは他の民族に対して、あるいはある特別なグループに対して、やっぱりいろんな形の偏見、差別というものが残っていて、これは本当に悲しいことだと思います。少なくともクリスチャンはこの偏見、差別から救われていなくちゃいけないと思いますが、話を元に戻します。そのサラートに侵されていた一人の人物がここに出てきます。名前がないとちょっと話しにくいですから、ちょっと私が勝手に、この人に申し訳ないけど勝手に名前をつけることにします。ヨアシというふうにつけておきましょう。このヨアシさん、まあ、普通の生活をしてたんですけども、ある日なんとなく皮膚の方がもぞもぞっとかゆいもんです。だんだんだんだん治るかと思ってたら治らない、広がっていく。で、人々はこれはサラートではないか、っていう感じです。それでもうその当時の、まあ、お医者さんということではないんですけど、祭司という人がそういうことを判定する係になってましたから、祭司のところに持ってくと、やっぱりこれは間違いなくサラートだ、宣言されてしまった。もう泣く泣く家から追い出されてしまう、ね、そして村外れのところに住んで、そしてなんとか治ればいいなと思ってたんですけど、治るどころかだんだんだんだんとひどくなって、もう最初は手の方だったんですけども、今度は足の方、顔の方、どんどんどんどんと広がるばっかりです。皆さん、こうやって私想像で勝手に言ってると思いますか？そうじゃないんです。今読んだ以外にですね、他に2つ聖書はありまして、ルカの福音書、それからマタイの福音書が同じこと書いてるんですが、ルカの福音書を見ると、この人は全身がサラートであったと書いてあるから、もう本当に全身に広がっちゃったわけですよ。もう何ともどうにもならない、絶望的です。家族とは会えないし、それから食べ物もまあかろうじて生きてるんですけども、本当にかろうじて生きてるっていうだけ。なんとももう生きていく意味がない、もう私は死んだ方がマシだっていうような気持ちになっていた時に、不思議な噂を聞いたんですね。それはイエスとかいう名前のラビがいる。ラビっていうのはね、その当時にいたこの律法の先生のこと、聖書のことを教える先生のことをラビと言ったんです。そのラビが現れて、その人はもうみんな誰でも偏見なく全ての人のことを受け入れる心の広い人だ。で、今まではもう聖書の教えなんかは教えてやらないぞって言った、もう本当に悪い道に入っている人たち、その人たちも喜んで聞いてる。それから病気の人たちもたくさん治される。その中にはサラートまで治されたっていう、そういう噂がずっと広がっていったんです。へえ、そういう人がいるもんか、そういう人がいるんなら私も一目見たいもんだけれども、まあ村はずに住んでますからね、情報が限られてますから、いくら耳を澄ましたってそんな情報がパッと入ってくるわけじゃない。いつかそんな人に会ってみたいと思った時に、ある日、彼がですね、なんとなく人々がざわざわざわざわっと一つの方向に向かって進んでるのが分かった、もしかしたらあそこかもしれないと思ってね、ついていくんですが、あんまり近くついていくと、ほら、 わかるでしょ、嫌われますからね。相当の50メートルか100メートルぐらいの距離を置いて、ずっとそーっと、藪の中に隠れるようにしてずっとついていった。やっぱりその技は、渦はですね、このイエスとかいう人だった。真ん中にイエスという人がお話をしたり、人々の手を置いて直したりする、そういう姿があった。あの人か。彼は心の目に焼き付けましてね、そしてまっすぐ行こうと思ったんですけども、そう簡単に行けませんよね。周りに人がいるわけですから、変なふうに言ったらキャーなんて言われるかもしれない。彼はそういうような服装を着てたでしょうし、まあ服装なんていうようなもんじゃないと思うんですね。誰もくれないわけですから、もうその辺の何かこう着物ボロをやっとも取ってましたから、まあ想像するんですけども、匂いも相当だっただろうと思うし、まあ大変だった。だから普通には近づけない。でもチャンスがないものか、ずっと遠巻きにして見てたんですね。なかなかチャンスが訪れない。そんな経験ありません？パーティーなんかでね、この人と話したいなと思っても、その人は別の人と話してる。また話そうかなと思って、また別の人と話してる。いろいろうろうろうろうろしてるうちに、パーティーが終わっちゃって、その人もいなくなってしまったなんていうことがありませんか？私は相当ありました。最近はそうでもなくなりました。相当ずうずうしくなったという証拠だろうと思うんですけど、エクスキューズミーなんつって話に割り込んだりしますけども、まあ、彼はなかなかチャンスを待ってたんですね。ところが、まあ、休憩時間みたいなものが訪れて、そして人々の影がまばらになってきた。チャンスだと思ってね、彼はもう一目散にそのイエスと思われる人のところにザーッと駆け込んでいったんですよ。もうこうなったら途中で誰が止めてもやめないぞっていうような決心で、はーっと近づいていった。そしてもうイエスとおぼしき人のところにバタンとひれ伏して、本当に文字通りですね、地べたの上に、皆さん土下座っていうことがありますけど、土下座よりももうちょっと丁寧なやつです。本当に地面に体をみんなくっつけるようにして、イエス様、彼は心の中から絞り出すような声で言ったんです。私はさらっとで長いことを患っています。どうかもしあなたのお心でしたならば、私を清めてくださいと言ったんです。彼はね、直してくださいと言わないで、清めてくださいと言ったんです。なぜだか分かりますか？それはですね、この病気はいわゆる儀式的な意味で、宗教的な意味で汚れた病と思われていたからです。ですから彼はどうぞイエス様、清めてください。その時に不思議なことが起こったんです。そのイエスという人がですね、そうか、じっと彼を見て、そしてそこにその心が深く感動している姿っていうのが伝わってきました。本当にあんたは長いことこの病気で苦労して大変だったねということが、その沈黙の中で分かったんですね。それだけじゃなくて、私の心だ、清くなりなさいと言ってですね、彼は右の手を伸ばして彼の肩に触れて、そしてそれだけじゃなくて起こして、右の手を彼の手に触れて、そして私の心だ、清くなりなさいと一言、権威のある言葉をかけてくれたんです。手を握ってくれたんですよ。聖書の中で小さな言葉ですけどね、これはすごい言葉です。なぜかっていうと、彼はザラートになってから今まで人の肌というものに触れたことがないんです。近づいただけでみんな逃げ出してしまう。ですから多分このイエスという人も何かこの魔術的な力でね、お前を治すぞと一言だけくれるぐらいかなと思ってたら、とんでもない、彼は手を握ってくれたんです。そしてその手が意外とあったかかったんですね。彼はその言葉もさることながら、そのイエスが差し伸べてくれたところの手のぬくもりということに、彼の心が溶かされてしまったんです。何年も彼は人の手に触ったことがなかった。みんな彼というとみんな避けてしまうけれども、避けないどころか差別もするわけでもなし、 自分がその汚れが移ってしまうということを心配するでもなし、全部自分を受け入れてくれるそのあったかい心、その手のぬくもりの中に彼は感じたんです。彼はそうだ、この方が待ちに待っていたところの救い主だということが分かったんです。その時に不思議なことが起こりました。何とも言えないざわざわっとした感覚が走りまして、彼のずっとただれていたその手が治っていくのを自分で感じたんですね。見ると本当に赤ちゃんの時のような柔らかい綺麗な肌が自分の手だったわけです。彼はイエス様ありがとうございます、本当に私の長いことの病気を治していただいてありがとうございますと言って、そして立ち上がろうとした時にそのイエス様がこう言ったんです。このことをあんまり大げさに吹聴するんじゃないよ、不必要なセンセーションを巻き起こすからね。ただ儀式通り前にあなたのことをサラートと宣言したその祭司のところに行って治ったという証明書をもらいなさい。それから普通の家に帰って普通の生活をしなさい。たったそれだけです。でも彼はね、もう嬉しくて嬉しくてたまりませんから、もう来る人来る人、会う人会う人にイエスというお方がどんなに彼に愛を注いでくださったか、人々から顧みられない人に手を差し伸べてくれたか、その手がどんなに温かいものであったかということを彼は会う人会う人にみんなに宣伝をする、そういう人生に変えられたんです。それまでは人の目から離れてなるべく目立たないように目立たないようにいた人が、人々の間に入って神様ってどんなに素晴らしい人かということを伝えるような人間に変わっていったんです。マザーテレサという人をご存知と思いますけれども、彼女が日本に、来た時にこんな話をしました。そのまんま彼女が言ったままを私が朗読します。私はあの日のことを決して忘れはしません。ヨーロッパのある町を歩いていましたら、一人の老いた男の人が道端に座っていました。私はその人のところに行って、私の手はいつも温かいのですが、握手をしました。するとその男の人は大層感激しました。何年もの間、私は人の手の温かさに触れたことはなかった。あなたは私の人生に喜びをもたらしてくださった。何年も経って、私は初めて人の手のぬくもりに触れました。テレサは続いて、ご覧なさい、これです、これこそ分かち合ってほしい愛する喜びです。イエスが私を愛してくださったっていうことが本当に分かりますと、私たちもその愛でもって人のことを受け入れ包み、そして愛を分かち合うことができるようになるんです。今日私がお伝えしたいメッセージはただこの一つです。このイエスというお方が目には見えませんけれども、私たちの罪を全部背負って十字架にかかって、そして復活をしてくださって、そして私たちを愛していてくださるということです。世の中の人たちはみんな差別をするかもしれませんけれども、この方は誰も差別をしません。孤独でいる人がいるかもしれませんけれども、この方は私は友達だよとおっしゃってくださいます。私たちは、ああ私なんか価値がない人間だ、誰も顧みてくれないと思っても、あなたはこの世界の中で一番価値がある人間だよとおっしゃってくださいます。いやー、そう言っても私は悪いことたくさんしてきたから幸せになる資格なんかありませんという人もあっても、いや大丈夫、私がその悪いことを全部背負って十字架にかかって終わりにしたんだから、そんなこと心配しなくてもいいよって言って、 そして手を差し伸ばしてくださるお方が今日あるということ、皆さん覚えていただきたいと思います。神学者の中でカール・バルトという人がいます。ドイツの中でね、ものすごいもういろんなたくさん本を書いたすごい神学者です。ある集会の時に質問を受けました。バルト先生、あなたが好きな言葉、信条ということを紹介していただけませんか。人々はですね、このもう世界で一番勉強しているところの神学者からどんなに高邁な思想が口からほとばしり出てくるかなと思って、みんなが固唾を飲んでバルト先生の口を見ていました。するとその大バルト先生が曰く、 Jesus loves me, this I know って言ったんです。いいですね、イエス様が私を愛してくださる、それを私は知っていますよ。今日皆さんを愛してらっしゃるその主の愛を、皆さんが一人一人がこのサラートに侵されたヨアシさんみたいに心を開いて受け取ってほしいと思います。お祈りをいたします。一番最初のように黙祷の姿勢を持って目をつぶって、そして祈りの姿勢をしてください。そうです、私もこのヨアシさんのようにイエス様の愛を受け止めたいと思います。どうぞイエス様、私を愛してくださることを感謝します。はい、そう思っている人ちょっとその印に手を挙げてください。そして、はい、ありがとうございます、感謝ですね。はい、何人か前の方から手を挙げてくださってありがとうございます。後ろの方の人いませんか。真ん中の人、はい、ありがとうございます。後ろの人いませんか。真ん中の人、あんまりこれ長くやるとちょっと時間かかりますから、もうこれでやめます。はい、何人かの方々がみんな手を挙げてくださいましたね。はい、感謝です。この愛を素直な気持ちを持って受け止めましょう。愛する天の父なる神様、私の心だ、清くなれと主はおっしゃってくださいました。このサラートに侵された人は儀式的な意味で汚れていましたけれども、私たちはそれどころか心が汚れたものです。たくさん人に迷惑をかけたり悪いことをしたり、心の汚れたものですけれども、主イエスキリストは全部その汚れを十字架の上で背負ってくださり、清くなれとおっしゃってくださいます。ありがとうございます。この愛をいただいて清くせられて、そしてこの愛を多くの人々にお伝えすることができる私たちのも心の温かな人に作り変えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。